おはようございます。あなたを輝かせる心の目覚まし、天使のモーニングコール。全国36局とハワイを結んでお送りしている幸福の科学の番組です。学校では教わることのない大切な霊的真実をお届けしています。3連休の方もいらっしゃるでしょうか。リスナーのいつもおはがきをくださるトシーさんからいただきました。北海道は秋が早くて朝晩寒くなってきました。本を読んでゆっくり過ごしています、と。こちらは9月の末にいただいていたんですが、トシーさん、今の帯広はいかがですか。あったかくしてお過ごしください。初めてお便りします、と。東京都の女性、ラジオネーム猫2匹さんからいただきました。ありがとうございます。少し前の放送でお返しの人生、とても心に響きました。日々をどんな風に過ごそうか、できることを考えて一歩前向きな気持ちになり、考えて行動しています。あっという間に50代を超えました。そのような努力は自分には無理だろうと勝手ながら思っていましたが、どんなお返しができるだろうかという思いを持つと、自分のエネルギーも高まる気がしました。いつも優しい声に癒されながら自分と向き合う良い時間になっています。ありがとうございます、とのことです。あ、素敵です。仏法真理に触れてそんな風に思えることがとっても素晴らしいです。こちらも元気をいただきました。ありがとうございます。さて、私は今日のテーマが決まってから脳裏に1000億年の孤独という言葉が浮かびました。時間も空間も何もないところから思いによって大宇宙を作られたご存在の孤独のことです。今日の天使のモーニングコール、テーマは創造性、クリエイティブという言葉を取り上げます。芸術の秋でもありますよね。クリエイティブの根っこにある霊的真実を皆さんと一緒に確認したいと思います。エルカンターレ創造館からお届けする天使のモーニングコール。この番組は幸福の科学、幸福の科学出版の提供でお送りします。パーソナリティは白倉律子です。天使のモーニングコール、今日はクリエイティブという言葉を取り上げます。創造的とか独創的という意味のこの言葉、誰も思いつかないような発想で作品を生み出すクリエイターや発明家などを思い浮かべる方もいるでしょうか。自分とは関係ない、縁遠い世界と思う方もいるかもしれません。しかし、大川総裁は全ての人々に向けてしばしば創造性、創造力について教えを説いています。今日はその理由や意味も分かっていただけたらなと思います。創造性を発揮して新しい価値を生み出すことができれば、自分も周りも豊かになり、また組織や国を発展させる力にもなるでしょう。今私たちを取り巻く環境は不安定な政治経済、対立が続く世界情勢など、先行きの見えない閉塞感が漂っています。そんな状況だからこそ、自らの創造力、クリエイティブな力によって道を開くことがとても大切です。では初めに、創造的人間の秘密という書籍から朗読します。クリエイティブ、創造的な人間になる前の段階として、 まずはイマジネーション、想像力を持った人間になることが大事です。イマジネーションとは、思いの中において想像する力、考えつく力のことです。これが大事なのです。これが実際にクリエイティブな方へと動いていきます。イマジネイティブ、創造的からクリエイティブ、創造的へと動いていくのです。したがって心の中のイマジネイティブな空間を大きくしていくことが非常に大事です。大切なのは何が見えるかということ。すなわち、そこで何かが活動している姿や新しいものができていく姿が見えるかということです。要するに、創造的人間になるためには、まず想像できるかどうかということが重要なのです。最終的にはやはり想像力であると思います。まず空想をして、イマジネーションを働かせることです。そしてできるのではないかという姿が見えたときに、それを実践に移し、やってのけたら、これが作り出す力、クリエイティブパワー、想像力に変わってくるのです。想像という同じ発音の日本語でも、思い描くという意味の想像、イマジネーションと、作り出すという意味の創造、クリエーションと2つありますが、イマジネイティブからクリエイティブへと動いていくとありました。なお、書籍知的正直についての中では、イマジナティブと表現されています。いずれにしても、まず思いつくこと、考えつくことが大事ということです。心の中のイマジネイティブな空間を大きくしていくことが非常に大事ともありました。大切なのは何が見えるかということ。すなわち、そこで何かが活動している姿や新しいものができていく姿が見えるかということともありました。書籍には、総裁が以前、もともとゴルフ場だった山あり谷あり池ありという起伏のある土地を見て、ここに庄舎と学校ができ、生徒たちが勉強をしたりクラブ活動をしたりしている姿がありありと見えたというエピソードが挙げられています。その土地は現在、総本山那須庄舎と幸福の科学学園那須本校が建っています。いかがでしょう。クリエイティブなんて自分とは関係ないと思っていた方も、自分の心の中には思い描いたり考えつく空間があることを知れば、いろいろな想像が膨らみそうではないですか。ではさらに根本的なことを、太陽の法第2章から朗読します。根本仏は自己表現の一端として、大宇宙を作り、大宇宙の中に住む生命体を作り出したのです。それは根本仏の意識の反映です。あなた方個人の生命体も仏の意識体の一部であるという意味においては、非常に高度な存在だと言えます。ですから、 あなた方は自分自身が仏の一部であり、仏の自己表現の一端を担っていることに誇りと自信を持つべきなのです。これこそが魂の真実です。では仏の一部ともいわれる人間の生命体魂には一体いかなる性質があるのでしょうか。あなた方は魂の性質を探求することによって仏の性質、性格の一端なりを垣間見ることができるはずです。魂にはいくつかの特徴があります。その一番目の特徴とは創造的性質です。魂は自分の意志によって自由自在に自分を作り変えていく性質が与えられています。つまりどのような思いを持った意識体であるかを自分自身で決定できるということです。すべての人にクリエイティブの素質、仏と同じ創造的性質が備わっています。自分自身が仏の一部であり、仏の自己表現の一端を担っているとありました。まずは自分には本来仏と同じ創造的性質が宿っているということを知ること、そして自分にも仏性があるということに誇りと自信を持つことが大切です。この世の知識や常識にとらわれていては創造性は発揮できません。それは自分で自分に限界を設けていることになります。自分という存在の本質は魂であり、魂の核である心には仏と同じ創造性が与えられているという霊的人生観を今一度強く持ってください。冷静に目覚めること、これがクリエイティブパワーの源泉になります。ではここで大川隆法総裁の説法、創造的人間の秘密をお聞きください。2011年に説かれた説法です。
根本はですね、もう毎日毎日考え続けるということなんですよ。常に考え続けて、何かしててもですね、この課題問題意識っていうのは離さないでいつも思っていて、それがいつ答えが出てくるかは分からないですけど、そういう問題意識を持っていることが大事です。問題意識を持ちつつですね、まあ、別なことでもいいんですけども、一生懸命まあ努力をしていると、ある時ふっと答えが湧いてくるということが何度も何度も繰り返しございました。特にまあ宗教としての強みとしてはですね、皆様も瞑想とか祈りをやっておられると思いますけども、これが本当の力があるんだということを知っているというのは、やっぱり皆様方の強みだと思いますね。私も若い頃に20代にその心の力の秘密をやっぱり体得したというか、マスターしたことがすごく大きかったです。だから心の中で本当に思ったことをありありと思い描いて、こう実現しようと思うと現実にそのようになってくるっていうのを知ったというか、悟ったというか、まあ掴んだということが非常に大きかったですね。だからもしあなたが何かの事業を始めようと、あるいは何かのアイデアを実現しようと強く思い続けていったら、それを発信し続けてる、これ必ずキャッチする人がいるんです。そのキャッチする人が、あなたのビジネスの相手だったり協力者だったりいろいろするわけですね。あるいはあなたの芸術的な仕事を助けてくれる人だったり、するわけですね。これが瞑想や祈りの世界で現実に起きていることです。だから瞑想中はこれはどちらというと受け取る方ですけども、 世界中のいろんな人の年版もありますけど、まあ幸福の科学の中の指導霊団、あるいはあなたに特別関係のある人の思いとかがこう入ってきますね。これはパッシブ、受け身の感じですけども、これもアイデアの一つとして大きなものです。それから祈りというのがありますけれども、こう祈りというのは積極的な行為ですが、これは自分の方から発信する行為ですね。だから私のやってるのと同じように、皆さんが祈っても数秒で全世界駆け巡るんです。インターネットだけじゃないんです。そういうふうになるのは、思いもやっぱり世界中駆け巡っているんです。私が発信している思いは、日本でやっててもアメリカだろうが、オーストラリアだろうが、アフリカだろうが、ヨーロッパだろうが、この思いは発信されてて、どこの誰がキャッチしてるか分からないけども、必ず誰かに届いてるんです。そしてその人がしばらくすると活動に参加してきて協力者になって出てくるんですね。心の力を正しい方向に使いながら、瞑想とか祈りを実践していくことによって、皆様方はいろんなことを実現していくことができる。これは現実のことであるというのは、後になればなるほど分かってくるようになります。本当に現実の力、思いは現実の力なんです。瞑想も力、祈りも力なんです。あるいは頭の中に描くそのイマジネーションも、これ現実の力なんです。特に心の中でこう富の形成ということ、富を作るということを願った人には、そういうふうな仕事が与えられてくるようになります。あるいは人間関係を広げたいという思いを強く持っている人には、そういうふうなことが現実に起きてきますね。だから心の力の方法をこうマスターするということが、実は悟りへの道でもあるわけで、皆様に有罪の範囲内で、ある程度の範囲内でそれはみんな可能なようになっている。ただそういう心の力があるということを知らない人には、それは通用しないですね。だからまず考え方を出して、その心の力を信じることが大事だと思いますね。
お聞きいただいた説法は、書籍創造的人間の秘密第一章に収められています。今日はクリエイティブということについて、仏法真理の観点から見てきました。創造主は、私たちが与えられた創造力を発揮して世界を照らすことを願われています。常に考え続ける努力はもちろんのこと、祈りや瞑想にも協力者が現れるなどの思いがけない大きな力があることが分かりました。生命の大樹で根本物とつながり、他の人々とも私たちはつながっていることも忘れないでください。幸福の科学では、創造的になるための教えが数多く説かれています。その中から特におすすめの書籍をいくつかピックアップしてご紹介します。創造的人間の秘密、こちらは AI 時代を生き抜く創造的な人材になるために必要な3つの力、創造力、知的体力、忍耐力が説かれた書籍です。今回お伝えしきれなかった創造性を高める思考訓練のヒントなど、具体的な方法を学ぶことができます。そして知的正直について、今回紹介した方は、創造的人間の秘密の講義が第3章に収められています。先月この番組でも特集を放送しましたよね。番組ホームページからアーカイブお聞きいただけます。そして創造の法、インスピレーションを獲得する方法、物事を逆に考えてみるへそ曲がりのすすめといった、個人にできることから、日本がなすべきイノベーションといった、組織や国家に関することまで幅広く説かれた一書です。ぜひピンときた一書がありましたらお読みください。 プレゼントのお知らせです。今日ご紹介した法話が収められている創造的人間の秘密、こちらを今日は5名の方にプレゼントです。番組ホームページがあります。そちらの投稿フォームから簡単に応募できます。また E メールの方はmessage@tenshi-call.com message@tenshi-call.com。 はがきの方は郵便番号 141-0022 141-0022、幸福の科学天使のモーニングコール係まで。住所、氏名、年齢、番組へのメッセージ、放送日もお忘れなくご記入の上ご応募ください。それでは今週はこの辺で。ここまでは白倉律子でした。天使のモーニングコール、この番組は幸福の科学、幸福の科学出版の提供でお送りしました。この後、幸福の科学の支部のご案内などがあります。